第2日、ローマ数字2、出エジプト記の神聖な記録の順序において、祭司の体系は幕屋の後にあります。出エジプト記27章20節、またあなたはイスラエルの子たちに命じて、叩いて取ったオリブの純粋な油を明かりのために持ってこさせ、灯火を絶えず燃やしておかなければならない。21節、集会の天幕の中、証の箱の前にある垂れ幕の外側で、アロンとその子たちは夕から朝まで秩序正しくエホバの御前でその灯火を整えなければならない。それはイスラエルの子たちが世々にわたって守るべき永遠の掟である。 A 出エジプト記第27章20節から21節が掲示しているのは、幕屋が存在するようになった直後、祭司が灯火を灯す必要があったということです。このことが示しているのは、霊的に言って祭司の体系と幕屋は一つの実体であったということです。 B 予表において一つの実体としての祭司の体系と幕屋が表徴するのは、神のあがなわれた民からなる紹介が霊の家また祭司の体系であるということです。出エジプト記25章8節、彼らに私のために聖なるところを作らせなさい。それは私が彼らの中に住むためである。28章1節、またあなたはイスラエルの子たちの間から、あなたの兄弟アロンとその子たち、すなわちアロン、アロンの子、ナダブとアビフ、エレアザルとイタマルをあなたの近くに来させ、私に祭司として仕えさせなさい。 C 出エジプト記の絵を通して、神は神のあがなわれた民が幕屋であり、また祭司の体系でもあることを掲示しています。新約における予表の成就において、幕屋と祭司の体系は一緒にされています。 1 旧約において家と祭司の体系は分離されていましたが、新約において霊の家は祭司の体系であり、祭司の体系は霊の家です。 2 私たちは幕屋を持たずに祭司の体系を持つことはできませんし、祭司の体系を持たずに幕屋を持つこともできません。 3 私たちは霊の家でないなら祭司の体系となることはできません。同様に私たちは祭司の体系でないなら霊の家となることはできません。 4. 紹介の二重の機能、すなわち住まいの機能と祭司の体系の機能は、幕屋と祭司の体系によって予表されています。出エジプト記の予表で、神は二つの事柄を用いて紹介の機能を描写します。まず紹介は神の住まいとして機能します。紹介がないなら神にはホームがありません。紹介のもう一つの機能は、神に仕えることです。私たちは神に住まいをもたらすとき、また彼に仕えるのです。